はい、始まりましたでしょうか。うん、大丈夫そうですね。どうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 YouTube 大丈夫そうですね。 Facebook も大丈夫そうですね。です。このチャンネルはだって、この配信はですね、毎週木曜日夜8時からまったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、ペリスコープで同時配信をしております。配信が終わった後はそれぞれ動画が残ります。あとは音声のみですね。ポッドキャスト配信、Spotify、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどでポッドキャスト配信をしております。ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。さてさてさて、大丈夫そうなので、やっていきたいと思います。いやー、1週間早いですね。もうこの間配信したと思ったらもう1週間経っちゃってね、早いですね。まあ、徐々に新型コロナのあのね、非常事態宣言も解除されたりと、まあ、東京は全然ですけれども、まあね、今月いっぱいは無理でしょう。6月解除されたら本の字じゃないでしょうかというところでございますね。はい、やっていきたいと思います。さて今日の話題ですけど、まずは Facebook が EC 対応ということで、 Facebook ショップという機能が、まあこれはね、 Facebook ページでショップ機能がっていうのはもう前からアメリカなんかではね、スタートしててっていう話ですけど、まあそれが早まったのかな、早くなったのかなという話ですね。で、まあ僕はなんかいい流れだと思います。Facebook ページでそのままね、決済ができて物が売れるようになるというので、ね、この新型コロナウイルスの影響でネットショップとかネットで何かっていうのが広がるチャンスというか、っていうのはいいなというふうには思います。思うんですが、まあ、どれぐらい広がるかなっていうところはありますね。例えばまあインスタグラムのショップ、まあ、今日それこそ記事ね、ウェブマスター手帳の竹の子さんっていう、記事書いてくださってる方の、ね、記事公開になりましたけれども、インスタグラムのそのショップ機能とかも含めですね、なんて言いますかね、そのまあ、機能としてすごく魅力的だし、それがきっかけで広がってくれたらいいなというふうに思うんですが、広がってくれたらいいなと思う反面、どれぐらい受け入れられるかなっていうのは、まあちょっとありますよね。で、特に Facebook、まあまあまあ、どうですかね、皆さん。僕はいまだ、まあ、インスタのそのショップ機能を目にすることはあってもね、投稿で、今日のあの記事読んでいただければ分かると思うんですけど、投稿で、そういうタグが付けられてて、ショップのページにすぐ飛べて買うっていうのは目にすることあっても、結構買った経験っていうのがまだなくてですね。で、そういう意味で言うと Facebook でもそういうショップ、Facebook 上でも、決済が完了するみたいなのって、まあ、どれぐらい受け入れられるのかなっていうのは、まああるかなというふうに思うんですね。で、なんか日本でもね、まあ、やっとこの 1,2 年でPayPay とかね、そういう通貨というかキャッシュレスがやっと なんかちょっと広まって知名度を得たっていう感じで、ってなると、まあ Facebook で買うっていうのが、っていうところはありますね。もちろんやった方がいい、やれるところはどんどんそういうのをね、うまくやっていけたらいいかなというふうには思うんですけどね。ただなんかあんまり浮かれてもしょうがないかなという気はしてて、ちゃんとこう浮き足立つんじゃなくて、 しっかりとこう、なんていうんですか、地に足をつけてやっぱり取り組んでいくというか、やっていくっていうのは、まあ僕は大事なんじゃないかなと思いますね。ただまあ別にその Facebook ショップがなんか悪いことだとは全然思わないので、いいことだと思います。あのね、広がってくれたらいいんじゃないかなというふうには思っているところでございます。はい、次ですね。あ、そうそうそう、あのちょっと最初に言うの忘れちゃったんですけどですね、あのこの配信にあたりまして、配信にあたりましてというか、ちょっとですね、先週から環境が一部違いますっていうのが、あのネットの Wi-Fi なんですよ。で、前回まではですね、あの Wi-Fi の、Wi-Fi のハブを変えたんですね。で、あの Wi-Fi 飛ばしてる機械を変えて、今 Google Nest Wi-Fi っていうのを使ってます。で、先週まではですね、やっぱりネット回線が重くなっちゃったりとかっていうのがあって、結局 Wi-Fi じゃちょっときついなっていうので、有線で Mac につないで配信をしてたんですね。でも今回は、有線でつないでません。 Wi-Fi のみでやってて、でちょっとあの試験も兼ねてですね、その Google の Google ね、Next Wi-Fi だっけな、 Nest だっけな、 Next だっけな、 Next じゃなかった、あのその Google のこう本当ちっちゃい、これぐらい白いのやつなんですけど、ちょっと今ねもう使っちゃってるんでお見せできないんですが、それを使って、Wi-Fi をの環境を変えたんですね。でそれに伴ってちょっとこういきなり有線でやってもよかったんですけど、無線でやってみてどうかなっていうので、あのネットの速度のチェックをしたら意外といい数字が出てたので、そのまま今無線でやっております。配信をしています。有線では繋いでないんです。なのでもしかしたらですね、配信の途中で止まっちゃうとかあるかもしれないんですが、その場合はですね、まあ、いつも言ってる通り、あの録画をしているので後から、YouTube の方に、アップロードし直しますので、そちらをご視聴いただければと思います。もしあの途中で配信が終わっちゃったらっていうことですね。はい、これ YouTube 配信できてるかな、若干不安がある。まあいいか。で、次ですね。あ、ということなので、あのちょっとご了承て、今のところなんかあの落ち着いているというか大丈夫そうな雰囲気なので、このままやっていきたいと思います。はい、では次の話題ですが、 Twitter のリプライ禁止&予約投稿機能ということで、これねまだ記事書いてないんですけどね、Twitter でツイートするときに、フォロワーだけリプライできるっていうのと、アットツイートした人だから、その相手だけが、リプライ返せるっていうとこですね、っていうのが機能が実装されましたねと。で、まあ、アカウントによってまだ実装されてないっていうところもあると思うんですけど、あの僕のところもですね、クライアントのアカウントの一部で実装されてて、ただウェブマスター手帳とか僕の個人のあのアカウントではまだ実装されてなかったということなので、まあいずれというか、そのみんなさんのところにね、徐々に使うあのアカウントに実装されるようになると思うんですけど、っていうのが入りました。あとは予約投稿機能ですね。これもうちょっと前からあの実装され始めてると思うんですけど、ツイートを予約投稿できると、予約できるっていう機能ですね。これも、僕の個人のツイッターのアカウントではまだ実装されてないんですけど、ウェブマスターの手帳とかですね、他のところでは実装されてたりしておりますということです。で、まあ、リプライ禁止はどうなんですかね。なんか、まあ、いわゆる、まあ、いや、めんどくさいのはいらないと。横やりというか、外部からの意見はいらなくて、その、ね、全然いらない。ただ、だからリプライを欲しくないっていう場合と、あとはそのリプライをする、まあ、僕もたまにあのツイートをしてるんですけど、リプライのあれですね、誰かにメンションをつけて、まあ、アットマークので、ツイッターのアカウント ID を入れてってやると、メンションでこうその人に向かってメッセージをとしてツイートすることができるわけですけど、それで送った相手 とだけやり取りをしたいなんていう場合にはまあいいのかなとは思います。ただ全部が全部それやっちゃうとね、外からのこのそれ以外の人からのこうなんていうかな絡みがなくなっちゃうんで、まあちょっと面白みに欠けちゃうかなという気はするんですけど、まあ使い勝手というか使う場所としてはあるのかなと思いますね。で予約投稿の方はまあ他のね、例えば、まあ、フードスイートなり、バッファーなり、バッファーだっけ、もともとね外部のそういうサービスを使えば、ツイートを事前に、いついつ何時にツイートするっていう予約投稿ができてたと、思うんですけど、それそういう外部のツールを使わなくてももうツイッターがそういう予約投稿機能を標準装備してくれたっていうことですね。なので僕はなんかそういうのありがたいなというふうには思ってます。なんていうんですかね、外部のサービス、まあ、使ってもいいんですけど、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですかね。まあ、それにね慣れてる人はあれだと思うんですけど、僕はなんかできればその一つのわざわざなんていうかツイッターだけで完結したいなっていうのがあって、公式のね、でやっぱりその公式その外部のサービスだとツイッターのこの機能が使えないとかあるじゃないですか。ただねツイッターのそのタイムラインを眺めてるだけとかだったりですけどね、この続けてスレッド形式のツイートができなかったりとかできたりとか ありますよね。だからそういうなんかっていうのがあったので、そういう予約投稿がツイッターの中で、まあ、予約投稿に限らずですけど、ツイッターのもう外部サービス必要なくなってくれた方が非常にありがたいなというふうに思います。ただそのね、例えば Facebook ページとツイッターとに同時投稿したいとかっていうことになれば、今のところねまだ外部サービスが必要だと思いますし、その他とね、同時投稿が必要だってことであれば、ツイートが、いいのかなというふうには思います。まさたかさんありがとうございます。 YouTube の配信大丈夫ということでありがとうございます。これあれかな、この YouTube のなんか YouTube スタジオの管理画面がおかしいんだなと、ちょっとなんか数がおかしい感じがする。ありがとうございます、ご確認ありがとうございます。まあというわけなので、Twitter のねそういう機能が実装されたという方はぜひ、使われてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね一回くらい使ってみないとどういう感じなのかとかどういうものなのかっていうのが分かんないと思うんで、どんどんどんどん機能はどんどんどんどん使われると面白いんじゃないかなというふうには思いますね。はい、続いてコンテンツの使い回しということで、これ前にもですね多分雑談で話をしてると思うんですけど、もしかしたら先週も話してるかもしれない。ただなんかあんまりチェックせずに書いちゃったんですが、まあ、コンテンツの使い回ししましょうねっていう話ですね。した気がしますね。すごくした気がしますけど、まあいいでしょう。その例えばですね、動画こういうね雑談配信、僕の場合はこの雑談配信をポッドキャストに音声だけ書き出してポッドキャスト配信ってしてるわけなんですけども、これも使い回しなわけですよね。わざわざポッドキャスト用に、なんかコンテンツを作らなくても動画でしかもライブ配信したものを流用すると、ポッドキャストでに流用するとかですね、やっぱいろいろ一つのコンテンツから、まあ、形を変えるってことですよね。動画っていう形から音声っていう形に変えたり、それをね文字ベースで書き出せばテキストの形になるわけじゃないですか、っていうのもありますし、いろんななんかやり方ってあると思うんですよね。で例えば以前にもう何年も前とかにやったセミナーの動画が残ってるとかっていうのであれば、もうね、あまりにも内容がその古すぎちゃったらあんまりあれですけど、まだ使えるっていうことであれば、そのもう過去にねやったものだからっていうことでそれをね YouTube 上に、公開してもいいと思うんですよね。で最新のセミナーはここでやってますっていうその集客というか動線にしてもいいと思いますしね。 だから、無料で配ってたその ebook とかそういうのもね、イベントとかセミナーで使ったようなスライドをちょっと手直しして ebook として配布、無料配布してもいいですし、リストのね獲得するのに使ってもいいと思いますし、だからこういうコンテンツの使い回しってやっぱり僕はなんかどんどんやってった方がいいかなと思うんですよね。焼き増しというか、もちろんそればっかりじゃダメだとは思うんですけど、やっぱりそういうのがやっていくとコンテンツっていうのの数も作れるし、バリエーションも作れるし、でやっぱり人によってはその動画がいいっていう場合もあれば、音声がいいっていう場合もあれば、テキストがいいっていう場合もあると思うんですよね。なのでやっぱりそこはなんていうのかな、受け皿が広がるっていう意味でもですね、いろんな種類というかいろんな形で提供できるっていうのはありなんじゃないかなというふうには思うんですね。なのでまあね、どんどんどんどんコンテンツを使っていかれるといいんじゃないかなというふうには思います。で例えばね、ブログの記事を動画にしてもいいわけですから、ね、いろんなのがあると思うんですよね。一つの動画でも分割したら話は変わるね、その分動画が作れるわけですし、それちゃんとね、それある程度やっぱコンテンツとして成り立つ形でやんなきゃいけないのは、まあ、大前提というか当然なんですけども、というふうに思います、だからなんか無理やり0から1を作らなくても、今1あるものを何て言うんですかね、2にするというよりかは1の色を変えるというかね、まあもしくは表記を変えるというか、同じ1でも英数字のね1でもフォントによって違うじゃないですか。そういう形でちょっとずつ変えるとかっていうので数は増やせると思うので、まあぜひそういうのもちょっと頭の片隅に入れてやられるといいんじゃないかなというふうに思いますね。そして最後、本日最後の話題ですけども、許容される今だからチャンスということ、今日実はですね、ウェブ屋さん2人の収録をしてそこでも話したんですけど、まあ今ってその、まあ、新型コロナウイルスの影響があって皆さんがね、こう、まあ、会社でも在宅勤務だったりテレワーク、リモートワークになって、でいろいろこうやっているわけじゃないですか。で例えばズームとかにしてもですね、ね、いろいろ出てますよね、そういうか、ビデオ会議用のツールというか、でライブ配信をしている人も増えてきていますよね。で考えると正直ですよ、正直ズームの映像画面をただライブ配信で垂れ流すっていうのは、ライブ配信っていうことだけを考えればですね、そのズームがとか、その今みんなが家にいてしょうがないとか、そういうのは一切こう排除してですね、ライブ配信っていう一つだけ、ライブ配信っていうところだけフォーカスしてみると、正直ズームのそのみんながこう顔が並んでて喋ってるのを垂れ流すっていうのは、まあ、ライブ配信としてありではあるけれども、じゃあそれがライブ配信として質が高いかっていうと、もちろん内容もあると思います、その配信のね喋ってる内容とかあると思いますけど、形としては僕はそんなにすごいものではないと思うわけですよね。例えば参加者の人のコメントが表示されるわけでもないし、なおさとか、あとはあれですね、その映ってる人の顔が暗いとかですね、ね、みんながこうちょっと顔を覗き込んじゃってるとか、とかね、そういういろいろな面で、まあ、別に完成度はそんなに高くないわけじゃないですか。ね、って考えると、でもそれって別に今皆さんが見てて、僕もそうですけど、これ完成度低いなとかってとは思わないわけですよね。ね、みんな楽しんでるわけで。っていうのはやっぱりそういう新型コロナの影響っていう、なんていうんですかね、フィルターがあって、でしかもみんな在宅でやっててっていうのでのがあるので、こうそういうなんか許容範囲が今広がってると思うんですよ、いい意味で。これが何もない時にそればっかりやってると、やっぱり普通にこうリアルな場所で、ね、どっかでね、おしゃれなこうオフィスとかカフェとか こうねしっかりといいカメラで撮ってで綺麗な音ででこうテロップとかも綺麗に出てロゴも綺麗に出してとか、ねやるライブ配信をがもうできちゃうわけじゃないですか。でそれと見比べた時にZoomのライブ配信っていうのがちょっと見劣りすると思うんですよね。いざそういう場面あの普通の時だったら。だけど今ってそのZoomの方で OK になってるわけなんでこんなチャンスないと思うんですよ。今こそやるべきチャンスというか今こそだってクオリティが低いものでもみんな許して楽しんでくれるわけですから。あ内容は別ですよ。内容は別あのその形としてね配信の仕方とか配信のその、うん、見え方とかね例えばスカイプでもそうだしZoomの配信もそうだしそういうのでもやっぱりみんなが慣れてない見慣れてないっていうのはこれ逆に今チャンスでこれみんなが見慣れるようになっちゃってで当然ですねZoomの配信とかでも今後まあさすがにテロップを出すとかなんかね画像載せられるとかってまあ OBS をね使えばできますけどZoomのライブあのウェビナーとしてのライブ配信機能Zoom単体だけでそれができるようになるかってまあできるようになるかもしれないですけどそこは多分そのすぐにはなんないだろうなっていう気がしてますし、まあ、もちろんねこの間話したようなそのライブ配信ゲストを呼んで配信をするみたいなねオンラインゲスト配信ができるような e-cam ライブだとかストリームヤードとかっていうのも当然今ありますけどああいうのが使えてあれが当たり前になってくるとであとはこの映像ですよね映像の質とか音声の質みたいなのが高くなっていくと思うんですよね今後みんなねだって今はもうすでにいらっしゃるじゃないですかもう一眼レフに HDMI ケーブル挿してZoom の、ビデオ会議ですらそれで やり始めてる人が いるわけなのでそうするとね今後そういう人たちがそうやってやり始めたのが普通になってくると今の Zoom のライブ配信でやってるのってやっぱ絶対見劣りすると思うんですよ。見ててなんかこれねなんかこれちょっと荒いなみたいなね結局だから今スマホで iPhone で撮ってる映像とガラパゴス携帯で撮った、ね、動画とそれ同じ動画だけどガラパゴス携帯の方が撮った方は明らかに荒いねとかってこうやっぱ目についちゃうわけじゃないですか。でもそれが今はまあ良くも悪くもというかねうまく許容されやすい環境なわけなのでそう考えるとですね今ってそれで OK なんじゃないかなって僕は思うんですよ。だから今っていい失敗できるチャンスだと思ってるので、うん、なんていうんですかね、それは結構その失敗を恐れずに、まあ許してくれるというか、みんな別にそんなになんかあこれってそういうのもんだよねっていうのが分かると思うんで、まあ、中にはねそういうのがちょっと分からない方もいらっしゃるんですけど、そこまで理解できない方というかもいらっしゃるんですけど、結構それでいけちゃうと思うんですよ。でだからこそ今のうちにやって、まあ、よくね僕なんかもウェブ屋さん2人とか言ってますけど、たくさん失敗できるチャンスというかだと思ってるのでいいと思うんですよね。やれるチャンスだし、変な話その例えば動画でもこうまあ僕らが自宅ね自宅とかで撮っちゃってますけど、別にすごい綺麗なオフィスで撮らなくてもいいわけですよね。それはもうもちろんその普通の時だったらオフィスでね綺麗にってあると思いますよ、あると思いますけど、今のタイミングだったら別に自宅のねちょっと白いなんていうかな壁だけの前で撮ってても別にみんな家にいるからねっていう話じゃないですかね。で実際そうやって撮ってる人もいらっしゃるじゃないですか、自分の部屋で。まあさすがに汚いとねゴミが散らがってるとかなんか、うん、洗濯の干してる服がなんか見えちゃってるとかってなるとあれですけど、 別にそういうのなんか なんていうか最低限というか そこまでひどくなければ、変な話今の僕の、ね、背景とかだって別にこれもっとそりゃ、ね、綺麗なオフィスでとかね、あればいいと思うんですけど、まあ、僕の場合はねもう全然関係なく新型コロナとか関係なく前からこんな感じですけど、だから、まあ、それがなんていうのかな、会社としてやるとかね、ってことであれば、別に室内自分の家のもう真っ白、ただ真っ白みたいなとか、ね、そういう背景というか部屋のバッグで撮ってても別にいいんじゃないかなって思うんですよね。でだみんながその自宅で撮ってるねっていうのがみんな分かってるじゃないですか、そこら辺ってみんなそんなの重々承知の上で見てるわけなので、でそれでそれをが見れない人も中にはいますよね、そういうのが、うん、そこまでちょっと理解ができないのかなって方もいらっしゃるんですけど、そういうのをみんな分かった上でこれは、まあ、みんな各々が自宅からね、やれる環境でやれるところで配信してるよねっていうところなので、なんていうんですかね、そこをみんな分かった上で、まあ、見てくれてるし、今はそこが気になりにくいと思うのでね。でほらみんな今ズームとかやってるし、前だったら多分ズームとかビデオ会議とかビデオ通話ってどうなんですかね、やってる人の方が、まあ大きな会社さんとかでね、そういろんな支社があってそこでこうオンライン、うん、まあオンラインかオンラインでビデオでつないでビデオ会議とかやってるところはあったと思うんですけど、それがなんかこう当たり前にみんななって、だから今ね例えばウェブカメラとかがアマゾンですごい高くて全然買えないみたいになってるわけじゃないです か。それぐらいみんながこう自宅でウェブカメラで、ビデオ会議をして、自分の持ってるパソコンでねビデオ会議をしてとかっていう状況だと思うので、そういうなんかビデオ会議の映像とか音質みたいなのにが分かってきてる、どういうもんだみたいなのがね、だから良くも悪くもこう許容できる、許容範囲みたいなのが広がってると思うんですよね、まあ、それが狭い人もいるんですけど、まあ、そういう人はほっとけばいいと思うので、分からない方はどうぞね嫌なら見なきゃいいだけなんでなんで、ただそうやって嫌だって思って見ないっていう人が多分少ない、みんなちょっとずつこう許容範囲が広がってきていると僕は思うので、なんかやりたいと思って、いやでもなんかちょっとパソコンの内蔵マイクだからなとか、カメラが内蔵のカメラだからなとか、そのウェブカメラがないからなとかっていうんで、そのライブ配信やらないとか、あとはね例えばいいマイクがないからポッドキャストやらないとか、一眼レフのカメラがないから動画が撮れないとかって思っちゃわないで、そんなクオリティ高いくしないで、もう今ってできちゃうと思うので、そこはあんまりこう、まあいいチャンスだと本当に思うんですよね。だからどんどん やったらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。あ、長澤さんありがとうございます。 YouTube あれですかね、やっぱり変ですかね、なんかねおかしいんですよね。僕の方もなんか配信の画面が、まあ大丈夫かな、なんか映像としては出てるんですけどね、まあちょっともしあれだったら、最初言ったみたいに録画、今ライブ配信したものはアーカイブはちょっと削除して、録画してるものは上げ直しますので、はい、あーなんかちょっと遅いな、あ、やっちアストレイさんこんばんは、どうもありがとうございます。と言ってももう終わるお時間なんですけど申し訳ない、今き、ね、見に来てくださったのにもう終わってしまうんですが、まあそんなわけでですね、そんなわけで毎週木曜日、夜8時からですねこんな感じで雑談配信をしております。 ウェブマスターのまったり30分でございます。ウェブマスターって一応のですね YouTube チャンネルとか、Facebook ページあとはペリスコープで、毎回こんな感じで同時配信しております。で、はしごを通るとそれぞれ動画としてアーカイブが残ります。あとは音声のみですねポッドキャスト配信として、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、などなど他のポッドキャスト配信のプラットフォームで配信をしております。ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。あーやっちゃストレイさん、ストレイさんよ、ライブでチャットできるなんていい時代ですね。ほんとそうですね。だからなんかこう、まあ、もちろんねそのちゃんとなんていうのかな、それが必要かっていうなんかねコミュニケーションとして、今日ねなんか YouTube で西野さん、キングコングの西野さんがブチギレとかって動画やってましたけど、いやそれ言う必要あるみたいな、だから結局そういうところもねありますけどコメントでね、だからそういうのは拾わないんですけど、でもねやっぱそうやってコメントでこう同時、まあ、ちょっとラグはありますけどこうコミュニケーションが取れるっていいですね。あ中澤さんそうだったんです。あなるほどなるほど、今分かりました。あ不慣れだ、ありがとうございます。どちらもチェックしていただけてよかったです。中澤さんありがとうございます。というわけで、今週はこれぐらいにしたいと思います。来週もですねまたやります。もう6月に入りますが、はい、今年が半分終わりますね。もうなんかねもう6月入ったらもう半分終わっちゃう感じですよね。まあ一刻も早くねまた少しでも外に出ていけるようなになったらいいですね。来週こうね配信の時に東京も解除されましたねなんて配信ができたらいいなとは思います。というわけでまあねなんか雨が降ったり気温が高くなったりしますが、皆様体調管理気をつけて、まあ、コロナ以外でもねやっぱり体調管理大事ですから、お気をつけて体はお大事ということでございます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。